ア諸教会へのパウロの手紙5章16節から26節、タイトルは聖書による世界観人生観12、聖霊様と信仰生活と題しまして、宮崎先生にお願いいたします。先生よろしくお願いします。
おはようございます。今日はですね、昨日行われたまず孫先生の安守式の写真を見ていただきたいなと思います。昨日ですね、孫先生が宣教師からいよいよ牧師になられました。牧師になられたと同時に実は学位授与式というものも行われました。3年前からですね、カリフォルニア神学校というの日本校というところで学ばれて、大学院卒業の資格ですね、ですから聖書学修士の資格を取られて、その学位授与式と同時にそれから牧師の安守を受けられました。ですから、まあ孫先生も修士を持っておられて、私も牧会学修士ですけどもいただいてですね、そういう形になりました。もう一枚写真をお願いいたします。はい、こういう形で教会からですね、何名かの方が参加していただいて、それから皆さんの献金を使わせていただいて、孫先生にお花を贈らせていただきました。まあ61ですかね、孫先生だと思いますけれども、主の召しはですね、年に関係なく出してくださるんだという姿を見ることができました。孫先生もともとその召しですね、牧師の召しがあったと思いますけれども、時が過ぎても主はしっかりですね、主がなされるということは、年を過ぎても必ずなされるんだという姿を見ることができました。まあ今日はですね、東京の教会でメッセージのご奉仕をされておられます。また来週帰ってこられたらですね、孫宣教師から今度孫牧師になられますので、そういう形で、まあ受け入れていただければというふうに思います。ありがとうございます。はい、じゃあ今日の聖書箇所ですね、共にお読みしてそれから始めたいと思います。実は今日はレジュメの裏の方に聖書箇所は印刷ができませんでしたので、皆さんお手元に聖書がある方は聖書を開いていただいて、今日は聖書を読んでみたいと思います。今日の聖書、ガラテヤ諸教会へのパウロの手紙の5章の16節から26節までですね。新約聖書だと259ページになります。259ページの右側の方になりますので、聖書をお持ちの方はですね、お開きいただきたいというふうに思います。まあ、時にはこう聖書を開いて読んでみるのもいいかなと思います。ガラテヤ諸教会へのパウロの手紙の5章の16節から26節までですね。新約聖書の259ページですね、259ページになります。右側の方の聖霊に従って生活しなさいというタイトルが出てきているところです。じゃあ、交互にですね、少し、多いですので交互にお読みしたいと思います。私がまず読ませていただきます。しかし私はあなた方にお勧めしたい、聖霊の導きに従って生活しなさい。そうすれば決して利己的な欲望を遂げてしまうことはない。というのは、利己的な欲望は聖霊の御心とはちょうど逆のことを願い、聖霊は人間の利己的な欲望とは逆の方向へ導いていかれるからである。この二つのものはお互いに正反対の方向を向いていて、あなた方はその板挟みになっており、全く自由がない。しかしあなた方が聖霊に導かれている限り、利己的な欲望の支配を受けることはない。生まれながらの人間の利己的な性質がどんなに悪いことをしてしまうかということは明らかであって、それは次のようなものである。不貧困、性的汚れ、わいせつ、偶像礼拝、魔術、憎しみ、争い、そねみ、怒りの爆発、党派心、分裂、異端、妬み、泥酔、どんちゃん騒ぎなどである。前にも言っておいたように、こうしたことをしている者たちは創造主の国に入ることができない。しかし聖霊に導かれる者は聖霊が素晴らしい実を結ばせてくださる。それは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、忠実、乳は自制であって、こうしたものに反対する律法は一つもない。キリストのものとされたクリスチャンは、自分の生まれながらの利己的な性質がすべてキリストと共に十字架につけられ死んでしまったのである。では聖霊によって生まれ変わったのであるから、 聖霊に従ってまっすぐに進んでいこうではないか。じゃあ共にお読みしましょう。そして自分の名声や人気のために互いに喧嘩をしたり妬み合ったりして生まれながらの利己的な生き方をすることはやめようではないか。アーメン。で、一言お祈りさせていただきます。天地万物を作られた創造主様、一週間の歩みもあなたによって守られて、またここまで来ることができたことを覚えてありがとうございます。どうぞこれからの時間もあなたに心を委ねて歩む時間となることができますように導いてください。この時を感謝して愛するイエス様のお名前を通してお願いいたします。アメン。まず皆さんに質問をしてみたいと思います。皆さんは何を中心に信仰生活を送っておられるでしょうか。ちょっと質問が難しいかもしれませんけども、もっと簡単に質問するならば、信仰生活を送る上で何が一番大切だと思って信仰生活を送っていらっしゃるでしょうか。ちょっと考えてみてください。信仰生活を送る上で何が一番大切だと思って信仰生活を歩んでおられるでしょうか。ある方は奉仕が大切だと思われる方もいらっしゃいますし、もしくは交わりが大切だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。もしくは礼拝が大切だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、自分が信仰生活の中で何が一番大切かなと思うときにはですね、まあ、自分が過ごしているその信仰生活の中でどういう時間をたくさん、どういう部分使っているのかなということを少し思い浮かべてみると分かるかもしれません。与えられた時間の中でどういう部分に時間を使っているのかな、もしくは与えられた情熱をどういう部分に使っているのかなということを振り返ってみると、自分が信仰生活の中で何を大切に歩んでいるのかなということが少しずつ見えてくるのかなというふうに思います。今日私たちが読んだガラティア諸教会への手紙というところは、まあ、その名前も出てきているようにガラティアという地方にあったいくつかの教会に向けて書かれた手紙です。まあ、このガラティアの諸教会 AD50 年ぐらいですから、まあ、イエス様が天に召されて約20年後ぐらいの出来事の話ですね。ですから、まあ、イエス様が亡くなって20年ですから、まだまだ、イエス様の復活を見た方も生きている、そして爆発的に福音が伝わっている、そういう状況の中でのお話です。まあ、その中にあってもガラティア諸教会、いろんな教会、ガラティアという地方にあるいくつかの教会に宛てた手紙ですから、今で言うと四日市にある諸教会の手紙というようなもんですね。四日市地方にあるいろんな教会に向けたパウロさんの手紙ということを見ることができますけれども、実はこの教会の中で少し問題がありました。いろんなことを、まあ、もちろん中心にして信仰生活を送っている人はいましたけれども、ある方はですね、宗教的儀式が中心となっていた人たちがいました。宗教的儀式といったのは何でしょうかですね。宗教的な行いをルールとか決まりを決めて、それを行えば信仰だと思っている、そういうことを中心に歩んでいる人ですね。ですから、まあ、何か信じているように見えても、こういうルールでこういう行いをすればそれが信仰だと思って歩んでいる方々がガラティアの教会の中にいました。まあ、心はさておいて、信じるか信じないかさておいて、こういう行いをすれば信仰的なものだと思って歩んでいる方々もいらっしゃいました。まあ、私たちもふと心をですね、どっかに置いて礼拝してしまうとそういうことになりかねないですけれども、こういうことさえすればいい、これが礼拝だと思いがちですけれども、まあ、ガラティアの諸教会には心はさておき、形だけ、こういうルールでこういう形で礼拝をすれば信仰を持ってるんだという方々がいました。またもう一方では律法主義という方々もいました。律法とは一体何でしょうか。ちょっと言葉で難しいですけれども、簡単に言うと、創造主を愛し隣人を愛しなさいという創造主の身思いの中で、まあ、10回という10の決まり事ができたんですね。そこから律法主義者たちは、じゃあそれを守るためにこういうものも作りましょう、ああいうものも作りましょうといって620ぐらい決まり事をいっぱい作って、それを守りさえすればクリスチャンだという人たちが律法主義ですね。まあ、今も一部のユダヤ人はそういう律法主義の中で生きています。日曜日って、まあ、安息日、何百メートル以上歩いてはいけないとかですね、労働してはいけないということで、まあ、イスラエルに行って安息日に行くと レストランで食事をしている人たちがたくさんいます。料理をするということ自体が労働になりますから、この日は食事を作るという労働をしないということで外食をしたり、もしくは召使いを使って彼らには労働をさせて自分たちは労働しない、そういう人たちも見ることができます。まあ、ガラテヤ諸教会にはそういう人たちもいたんですね。決まり事をいっぱい作ってそれを守りさえすればクリスチャンですよという方々もいたという姿を見ることができます。今日のガラテヤの4章の21節、もし聖書をそのままお持ちの方はパッと見ていただきたいと思いますけれども、ガラテヤの4の21節にはこういうふうにパウロは指摘しています。どうして律法の真意を知ろうとしないのかですね。こういう決まり事ばっかり守っていて、本当は創造主を愛し隣人を愛するという創造主の身思いのもとにできた10のお約束ごと、10回から始まったその約束ごとの本当の心を何でわからないんですか。まあ、彼らは律法主義という名のもとに自分も戒めて、それだけじゃなくて他の人たちに対しても何で守らないんですかということを、まあ、当てつけていたようなそういう人たちでした。ですから、まあ、ガラテヤ諸教会ですね、イエス様が天に召されてから20年後ぐらいの教会、一方は形だけやればいいという人たちがいたり、もしくはこういう決まり事を自分にも当てはめ相手にも当てはめてそれでクリスチャンだという人たちもいました。まあ、実はその勢力が結構強くてですね、他の歴史書を見てみると、まあヤコブさんとかペトロさんとかはサジを投げてしまった。このガラテヤ諸教会はそういう動きが強いのです、強いですので、もう諦めた、僕にはもう手出しができないということで諦めた姿を見ることができます。でもそんな中パウロさんは諦めないで一生懸命こうガラテヤの諸教会へ手紙を送っているわけですけれども、その中で5章と6章にずっと出てきている言葉があります。もしそのまま聖書をお持ちの方いらっしゃったらですね、少しタイトルのところを見ていただくと、258ページの右の方にはですね、律法自体約束による自由を指し示している自由、それから次のページは逆戻りすることの危険とクリスチャンの自由、パウロさんは自由自由自由自由、まあ、5章と6章にわたって何回も自由自由自由自由、そういう言葉をたくさん話しています。まあ、自由というととっても響きがいい言葉ですね。今中学生と高校生の部を預かっていますけれども、彼らに必要なものはお金よりも自由じゃないかなと思ったりもします。まあ、宿題とか学校からの自由、それから親の干渉からの自由ですね。そしてまた自由な時間、こういうものが欲しい、これがまあ中高生にとって憧れの言葉かなと思ったりもしますけれども、パウロもガラテヤの諸教会には自由が必要だということをこの5章と6章で語っています。まあ、自由というとなかなかぼわっとした言葉ですけれども、同じような意味で使われる言葉、解放という言葉があります。解放 ですね。ですからパウロさんはこのいろんなルールで決まり事で縛られているガラテヤ諸教会に向かって、この教会に必要なものは解放ですよという言葉を語っています。5章の13節では、あなた方は本当の自由を得るために救われたんですよ、なんかいろんな言葉で拘束されるために救われたわけではなくて、本当の自由を得るために救われたんですよということをパウロさんは語っています。パウロさんはこの本当の自由を得るためにどうすればいいんだろうか、そのことを5章の16節で語っています。しかしあなた方にお勧めしたい、聖霊の働きに従って生活しなさいと16節に語っています。パウロさんは聖霊の働きに従って生活することが自由を得ることですよ、解放をいただくことですよとこう語っています。本当の自由を味わうことですよとこう語っています。まあ、聖霊様の導きに従って歩む、なかなかこれも聖書抽象的ですね。まあ、聖霊様というとキリストの霊というニックネームがありますから、キリストの導きに従って歩むことが本当の自由をもたらしますよ、本当の解放をもたらしますよとパウロさんは語っています。じゃあ皆さんちょっと質問したいと思います。クリスチャンになる前とクリスチャンになった後、どちらが自由が多いでしょうか。クリスチャンの生活を考えてみると、日曜日は礼拝に来ます、 ある方は来なければいけません。私も小学校の時はまでは無理やり連れてこられこうさせられています。無理やり来なければいけない。そしてまた、いろんな方がクリスチャンを信じるといろんな制約が出てきます。ギャンブルはしない方がいいとか、お酒やタバコはしない方がいい、もしくはこの世の中自由に行っているその性的ないろんなものをやらない方がいい。ですからクリスチャンになる前とクリスチャンになった後、考えてみるとどちらが自由が多いでしょうか。クリスチャンになった後、自由がいっぱいになったという方はいらっしゃいますでしょうか。なかなか世の中的な価値観からいくとクリスチャンになるときに、いやこうしなければいけない、もしくはこうした方がいい、いろんなこうアドバイスがある中で自由が阻害されてしまう、そんな立場にもなるかもしれません。でもパウロさんは自由になるためにはとこう語っています。まあ、先ほど自由という言葉は難しいですから、簡単に言うと解放という言葉に置き換えてもう少し考えてみたいと思います。パウロさんは聖霊様に従って生活するときには自由がありますよ、つまり聖霊様に従って生活するときに解放がありますよとこう語っています。じゃあ一体聖霊様に従えば何からの解放があるんでしょうか。何から解放されるでしょうか。罪、それは罪の結果からの解放があるというふうに語っています。ですから罪を引き起こす肉体的なものは聖霊様の働きの反対だとこの5章の16節の以降には書かれています。ちょっと一緒に17節を読んでみたいと思いますけれども、聖書をお持ちの方はそのまま開いたままですね、17節を読んでみたいと思います。せーの。というのは利己的な欲望は聖霊の御心とはちょうど逆のことを願い、聖霊は人間の利己的な欲望とは逆の方向へ導いていかれるからである。この2つのものはお互いに正反対の方向を向いていて、あなた方はその板挟みになっており、全く自由がない。アメン。人間が持っている利己的な欲望は聖霊様の働きとは全く逆の方向へ向いていってしまいますよ。つまり利己的な欲望を持ったままだといろんな罪を犯してしまいますよ、その結果を自ら被ってしまいますよというふうにパウロは語っています。その具体的なところが19節から21節に書かれていますけれども、不貧困、性的汚れ、わいせつ、偶像礼拝、魔術、憎しみ、争い、そねみ、怒りの爆発、党派心、分裂、異端、妬み、泥酔、どんちゃん騒ぎなどであるというふうに書かれています。でもこういうものを見てみると、世の中ではこれが自由の代名詞のようなもので使われていますね。自由だから、もう性的にも自由だよ、最近いろんな話を聞きましたけども、結婚する前に性的な相性が合うかどうかまず同棲してみないと、まずそういう関係をやってみないとという声も多く聞かれています。まあ、自由だからこういうことできますよ。この具体的な内容を一つ一つ見てみると、いわゆる自由な人の世の中でいう自由の代名詞のような形で使われています。でもこの世の中でいう自由なことをやっているとどうなるでしょうか。パウロはその結果を伴います、その結果が自分を拘束することになりますとこう書かれています。まあ、いろんな具体的なものがいっぱい書かれていますけれども、一つ、不貧困、性的なものについて考えてみたいと思います。私が韓国にいるときに実際にこの私がいた教会のメンバーの中でそういう方がいらっしゃいましたけれども、ある女性が一つの悩みを持っていらっしゃいました。その方は結婚する前に多くのボーイフレンドと付き合いをして、そういう性的な関係を結んだ。その中で結婚した後、ご主人とそういう夫婦の生活をするときに、昔のボーイフレンドがまるでフラッシュバックのようにバンバンと頭の中に、また体の中に思い起こされてしまう。ですからご主人を愛しているけれども、そういうことが、そういう夫婦としてあるべき姿ができないんだ。その姿がしょっちゅうしょっちゅう起こってきて、ノイローゼ気味になっておられました。結局彼女も本当にノイローゼ一歩手前になって教会の牧師に相談に来たんですね。ですからこの不貧困というものが、もしくはこの性的な堕落というものが、 この世の中で自由という語られていますけど、結局その報いを受けるのは自分だということを見ることができます。ですから、もしこの中若い方いらっしゃったら、結婚する前そういうことをやらない方がいいです。結局その結果を自分が背負うことになります。まあ、その方は本当に自分が過去行ったことが今は昔は分かんなかったけれども、その中で罪だったということが分かって、まあ、悔い改めの祈りをされてから自由になりましたけれども、そういうものがいわゆる世の中では自由と言われているものが、結局は自分に報いがやってくる、自分の足かせになってしまう、自由になろうと思っているけれどもなれない、その足かせになってしまうという姿を見ることができます。また魔術や占いもそうですね。占いも当たるでしょうか、当たらないでしょうか。まあ、いろんなテレビを見てみると、いろんなもう占いは、いろんな自由気ままですね。TBS はこうだ、日本テレビはこうだ、もういろんな統一して出てるわけで、いろんな方が、いろんな方、いろんなことを言います。もちろん当たるかもしれません。インドに行くと実際に病を治してくれる占い師みたいな人がいます。私もインドに行ったことがありますけれども、それを見ながら、うわーすごいな。でもそれは結局どうなるでしょうか。だんだんキリストから私たちを離れさせていきます。あの占いが当たった。それがずっと当たるでしょうか。今回当たって明日は当たらないかもしれない。もしくは何かインドに行って癒された。でもその結果どうでしょうか。ああイエス様ありがとうというよりは、その人間的な力をに頼って、あそこに行けば、あの人のところに行けば、そしてまた人間的に癒す人は、癒しましたからお金をくださいとか、もしくは私にそういう名誉をくださいという形で、私たちを逆に自由から解放せずに足かせとなっていってしまう、その姿を見ることができます。またこの他にもいろんなことが具体的に書かれていますけれども、この世の中でいう自由と言われているもののことを一つ一つやってしまうと、私たちにいろんな鎖でつながれていってしまうという姿を見ることができます。ですからこのパウロさんは、その人間の欲望のままにやってしまうことは聖霊様の働きとは逆のことだ、つまり人間的に思って自由だと思ってやってしまうこと、いいなと思ってやってしまうこと、一過的な快楽でやってしまうことは、結局聖霊様の働きから離れて自分に足かせをはめていってしまうことなんだ、そういう姿をパウロは語っています。ですから5章の21節では、こうしたことをしている者たちは創造主の国に入ることはできない。自由だと言いながら利己的なもの、欲望にのままに歩むその姿をしている者は創造主の国に入ることはできない。つまり彼らには罪の結果という足かせがついている、そのままでは天の国に入ることができないとパウロは語っています。ですからパウロは5章の中で、聖霊の働きに従って生活しなさいとか、聖霊に従って素直に歩んでいこうではないかという形でパウロは語っています。ですから心のない宗教主義的な形だけの信仰、もしくは立法主義のようにこんな決まり事をいっぱい作ってそれを当てはめてそれをやっていく信仰ではなくて、聖霊様に従っていく信仰、それが私たちに自由を与えますよ、解放を与えますよとパウロは語っています。じゃあもう少し考えてみたいと思います。今日の最後ですけども、聖霊様に従うと一体どういうことでしょうか。キリストに従うと一体どういうことでしょうか。言葉はとても簡単ですし、またいいイメージがありますけど、具体的にじゃあどうすれば聖霊に従う、もしくはキリストに従う、その生活ができるでしょうか。英語の聖書を見てみると、Walk by Spirit、Walk in Spirit、Live by Spirit、こんな言葉が出てきています。聖霊様と共に歩む。聖霊様の中で歩む。Live by Spirit、聖霊様と一緒に生活する。その近く、全くその横でぴったりくっついて生活する。そういう意味で書かれています。ですから、聖霊様に従って歩むということは、聖霊様と一緒に生活をすることというふうに見ることができます。生活の中で何かを行うときに、まず自分がこうだということよりも、こういうことを行おうと思います、言おうと思いますというふうに、これが聖霊様が喜ばれることなんでしょうか。 実際聞く時間を持つ、何かこれを行う前にこれが肉的な欲望だろうか、それとも聖霊様の思いだろうか、聖霊様にその決断を委ねていく、その生活が聖霊様に従う生活だというふうに見ることができます。私たち人間誰でも感情的になってしまったり、もしくはこれを聞くことをせずにまず行動に移してしまうことがよくありますけれども、ふっと息をついて一息ついて聖霊様を意識して歩むことですね。聖霊様は私たちイエス様を信じたときに私たちの心を内住してくださいますとこう書かれています。どっか他のところに行って来てくださいというわけではないですね。私たちの中にいらっしゃる、その聖霊様にお尋ねする、私たちの心におられる聖霊様、私の主人である聖霊様、どうすればいいでしょうか、イエス様どうすればいいでしょうか、そういうことをやっていく、これ一日ではできないですね。日々生活の中でどうすればいいでしょうか、どうすればいいでしょうか、どうすればいいでしょうか、どうすればいいでしょうか、日々聞きながらお尋ねしながら祈りながら歩む、その生活が大切だとパウロは語っています。そうするときに最後にパウロは約束しています。しかし聖霊に導かれる者は聖霊が素晴らしい実を結ばせてくださる、それは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制であって、こうしたものに反対する律法は一つもない。そう、私たちが自分で決断してこうなろうというよりは、私たちの中にいらっしゃる聖霊様にどうすればいいんでしょうか、こういうふうに歩みたいと思いますけど主の導きはどうでしょうか、そういうことを何回も何回も何回も繰り返していくうちに、だんだんだんだんだんだん私たちの中に自然に愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制、そういうものがだんだんだんだん実ってきますよということを語ってくださっています。先週は聖霊様がその初代教会の一人一人に望んでくださって、何かルールではなくシステムではなく教会員一人一人が聖霊様によって変えられることを通して初代教会を作ってくださったということを学びました。そしてその聖霊様は今日私たちに今日も私たちに中におられて、私たちの生活も一歩一歩導いてくださるということを示しておられます。私たちが何かルールの中に閉じ込められて、もしくは何か決まり事の中で拘束されて生きるクリスチャンではなくて、聖霊様によって逆に解放されるクリスチャンになりたいなというふうに思います。最後賛美をしながらお祈りしたいと思いますけれども、注ぎたまえ主よという賛美があります。主よどうぞ私の中に聖霊様望んでください、また聖霊様にお預けします、そういう賛美です。また賛美の中にはリバイバルを求めます、そういう言葉が出てきますけど、リバイバルというのはもう一回生きる、そういう意味です。私たち肉的にこう歩むんではなくて、聖霊様にお尋ねするときに、聖霊様に従って歩むときに、私たちがもう一回生きることができます。欲望のままに足かせになっていたところから、そこからもう一回命を得ることができます。そういう思いを持って賛美してお祈りしたいと思います。
恵みと憐れみを。
が歩むときにいろんな肉的な思いがあります。不貧困、性的汚れ、猥褻、偶像礼拝、魔術、憎しみ、争い、そねみ、怒りの爆発、踏破心、分裂、異端、妬み、泥酔、どんちゃん騒ぎなどである。これはこの世の中では自由という名のもとに私たちに許されているものです。やってもいい、そう語っています。私たちもそういう中で感情の思うままに言ってしまえばいい、思うままにやってしまえばいい、快楽のままに進んでしまえばいい、そう思いがちですけども、その結果を追うのは私たちだと聖書に語っています。その足かせを課せられて本当の自由を味わいたいときに自由を味わうことができないその姿を自分自身の中に発見します。でもパウロは聖霊様に従って歩むときに本当の解放があります。今この時間私たちいろんな人生の決断があります。またこれから1週間もいろんな決断があると思います。その時に自分の良かれという方向ではなくて、すでにイエス様を信じた方々はこの中に聖霊様がいてくださいます。その方に私たちが毎回毎回聞きながら委ねながら歩む時に聖霊様に従った道を歩むことができます。今この時間私たちの心の中いろんな葛藤があると思います。もしある方は聖霊様どうぞ今私たちの中にあるその葛藤を聖霊様にお委ねします。人間的に判断しがちですけれども、聖霊様の道に導いてください。そしてまたいろんな思いがある方いらっしゃると思います。聖霊様どうぞ、私の中にすでにいらっしゃいますから、聖霊様どうぞ私たちが聖霊様を無視して歩むことがないように助けてください。そしてパウロが語る本当の自由と解放を味わわせてください。そういう思いを持ちながら短い時間私たちの言葉で思いで共にお祈りいたしましょう。私たちにいろんな決断があります。またこの世の中は自由という名のもとに私たちにたくさんのものをやらせよう、また選択肢を与えるようなこの世の中です。私たちも肉的な思いに駆られるとクリスチャンになってもその思いその方向に行ってしまいます。でもその結果私たちが味わうのは一時的な快楽があってもその後に来る虚しさや在籍感やそして自由になれない自分の姿を発見します。でもパウロは語ります。聖霊様に従って歩むときに本当の自由があります、解放があります、そう語っています。聖霊様どうぞ、もしこの中でいろんなことによって今足かせがついているかのような思いを持っておられる方いらっしゃるならば、聖霊様どうぞその足かせから自由にしてくださって、聖霊様が与えてくださる本当の自由を解放を味わうことができますように導いてください。また毎週の生活の中にあっていろんな選択肢選びの時が私たちの目の前に来ます。その時に自分の意図のままではなくて私たちの中にすでにおられる聖霊様に、あなたが私のご主人です、あなたが私の人生を導かれる方です、そういう思いを持って決断を主にまずお委ねする思いが与えられますように導いてください。そのことを通して一歩一歩主からくださる自由と解放を経験するクリスチャンになることができますように導いてください。それだけに終わらず、聖霊様が約束くださった9つの実が私たちの中に実って周りの方々を潤すそんなクリスチャンになることができますようにも導いてください。今日の時を感謝して愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。では続き